クリスマスの祝いの礼拝へと招かれていらっしゃった愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に、父なる神様と御子イエス・キリスト、聖霊からの豊かな恵みと平安とがありますよう、お祈りをいたします。私たちはクリスマスの祝いの週を今日迎えました。昨日からこの日のための備え準備のために教会においでくださっている方が幾人もありましたけれども、昨日はまだ聞かれなかったご挨拶、今日の朝は皆さんお互い顔を合わせてなさった方も多くいらっしゃると思います。クリスマスおめでとうございます、この挨拶です。ただ私が玄関あるいは1階でしばらく礼拝前様子を見ていましたけれども、案外皆さんクリスマスおめでとうございますご挨拶なさらないんだなと思いました。礼拝が終わってから出ないとという方も多いのかもしれませんが、私たちの今日の挨拶はクリスマスおめでとう、クリスマスおめでとうございます。教会が古くから定めてきた暦カレンダーでは、もちろんクリスマスの祝いは12月25日、もう少し厳密に言うと24日の日暮れから、つまりクリスマスイブからがクリスマスの祝いの時です。今日はまだその前の日23日でありますから、クリスマスに備える季節アドベント対抗節のうちだといった方が正解です。中方にも教会の暦はそのように記してございます。今日クリスマスの祝いを始めるのは、そういう意味では少しばかり気の早い話であります。教会によっては今日はまだクリスマスの祝いも挨拶もしないところも多いようです。対抗節最後の日曜日、この日の対抗節の祈りになおとどまっている、クリスマスに備えてアドベントの祈りにとどまっている教会が多くある、それも事実です。そういう話を聞くと、私はこれで意外とそういうことに影響されやすい人間でありますので、クリスマスの備えをしながら、この日のクリスマスの祝いの礼拝をしながら、しかしどこかにまだ今日は対抗節だという印を残しておかなければいけないのではないかと抗いながら、今日の礼拝堂の準備をしたりしたのです。聖壇の上、そのようなまだアドベントであるという印を実は密かに残してありますけれども、皆さんお分かりでしょうか。答えは言いませんので、どうぞ皆さん探してみてください。しかし今日はクリスマスの祝い、クリスマスの祝いのカラー、教会が大事にしてきた色は白色です。白色で聖壇の上は、先週までとは違う色合いで整えられているのです。もちろん私たち今日はクリスマスの祝いの礼拝に集まってきたのです。その皆さんの前でこれ以上余計な理屈を言うのはやめたいと思います。今日私たちはまだ対抗節かもしれないけれども、クリスマスおめでとう、クリスマスおめでとうございます、この挨拶を互いに交わすためにここに集められてきました。大いにおめでとうと挨拶し合いたいのです。それは少しもおかしなことではありません。今日がたとえ対抗節のど真ん中であってもおかしなことではありません。なんとなれば、私たちはすでに対抗節アドベントのうちにクリスマスの喜びの知らせを聞いてきているからです。おめでとう、そう今日の聖書日課の福音書は天使が告げていたことを語っていました。今日私たちの天使はおめでとう、そう私たちに呼びかけている。ここでまだ御子キリストはお生まれではありません。お生まれどころか、ようやく母マリアの胎に宿ったかどうか、マリア自身がそのことを自覚したかどうかという、そういう段階です。けれどもマリアの前に現れた天使ガブリエルは言いました。おめでとう、 この天使はきっとあのクリスマスの夜、野宿しながら羊の群れの番をしていた羊飼いたちのところに現れたあの主の天使と同じ天使なのでしょう。今日の最初の賛美歌で私たちはこう歌いました。天の彼方からはるばる来ました、嬉しい知らせを伝えるためです。賛美歌の246番。あの嬉しい知らせを伝えるために来た天使、その天使は幼子がお生まれになってからだけ来た、そういう天使ではない。それよりももっと早くから、もっとずっと早くから、まだ誰もクリスマスのことを知らない時から現れて、そしてマリアに挨拶をしたのです。クリスマスの喜びを分かち合おうとして、おめでとうと。考えてみれば随分早まったクリスマスの挨拶です。けれどもこの挨拶があったからこそ、マリアの中でその日からクリスマスに向けた準備が、備えが始まりました。御子を宿し、神の子を産むための備えがマリアの中で始まったのです。クリスマスおめでとう、そう朝から挨拶を交わされた皆さん、あるいはこれからその挨拶を交わそうという皆さん、今日皆さんはこの天使になられたのです。天使になるのです。神様から使わされてクリスマスの喜びを伝える天使です。この天使の役割を、今日おめでとうと挨拶を交わす皆さんは今日担われている。お互いに対して挨拶を交わされ、それだけです。終わりではない。皆さんにとってのマリアがいるはずです。まだクリスマスの知らせを聞いていないマリアが、それは誰でしょう。皆さんにとってのマリアは誰でしょうか。まだクリスマスのことを知らない、クリスマスの喜びを聞いていないマリアのところに行って、おめでとう、そう挨拶を告げるために、皆さんは今日クリスマスの祝いへと集められ、おめでとうという挨拶を交わすことを通して天使に任命されているのであります。ただ天使になられた皆さんにあらかじめ申し上げておきたいと思います。おめでとう。今日この後皆さんお互いに尽きることなくこの挨拶を交わされるでしょうけれども、このクリスマスのおめでとうの挨拶を連れても、もしかすると今日はまだ教会の外では敬遠な顔をされるかもしれません。もちろん世の中はとっくにクリスマス商戦の中にあります。クリスマスソングがあちらでもこちらでもあふれています。そうであるのに世の中の人たちは意外と律儀です。24日になるまでクリスマスおめでとうと挨拶を交わさない。テレビなどでもそのようなクリスマスおめでとうというメッセージは告げられない。私たちの中にそういうところがあるのでしょうか。お正月を間もなく迎える、そういう準備をもう始めている方もあるかもしれませんが、大晦日までにはすっかり正月の準備を整えて、場合によっては家庭によってはすでに大晦日のうちからおせち料理を食べるという家庭もあるでしょう。それなのにそうであっても大晦日のうちはまだ新年の挨拶はしないものでありましょう。夜中の日付変更のカウントダウンということを最近は特に若い人たちが出しますけども、若い人たちだけでなく夜中のテレビをご覧になる方もきっと新年を迎えるカウントダウンというのを夜中の11時50何分からテレビの前でなさるのに違いない、そういう世の中です。その時が来て初めておめでとうと挨拶をする。 世の中の人たちの感性はそのようなところにあるのです。クリスマスもですから挨拶は当日になってからという、これが当たり前の感覚だと考えている方も多いのだと思います。そういう中で私たちが一日だけではありますけれども、早く今日道行く人を捕まえてクリスマスおめでとうございます、あるいは信者ではないご家族に向かってクリスマスおめでとう、そう挨拶してもきっと戸惑われるのではないでしょうか。変なやつだなと思われるのではないでしょうか。マリアも天使の挨拶を聞いてこの時戸惑いました。一体この挨拶は何のことかと考え込んだと言います。マリアがそのように戸惑って考え込んで怪訝そうな顔をしたからといって、しかしここで躊躇して二の句を続けることができなかったならば、天使の役割をガブリエルは果たせません。しかしガブリエルは、天使は自分の役割を知っていました。怪訝な顔をして見つめているそのマリアに言葉を続けたのです。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。昨日教会でこの1階で今日の日のための備えをして準備をしておりましたら、夕方もうすっかり日が暮れた夕べの時間でしたけれども、玄関の鍵を閉めようと玄関に出て行きましたらば、一人の青年が玄関の外ガラス窓に貼り付けてありますクリスマスのポスターをじっと見ていました。戸を開けて声をかけましたが、特に逃げ出すわけでもなく、かえってこのように問うのです。自分はキリスト教徒ではないけれども、この24日の礼拝というのに出てもよいのですか。もちろんとお答えをいたしました。チラシを持っていていただきましたので、今日か明日、この中には見当たらないようですけれども、明日いらっしゃるのではないか、密かに期待をしております。ただ私はただそのチラシをお持たせして礼拝歓迎しますよとだけお答えしたのでありましたけれども、それだけのことしか言わなかったことを私は少し今後悔しています。その時に私は、そう、この御言葉をすでに今日のために備えて繰り返し読んでいたのです。私はその時ですから天使になって告げるべきだったのではないか、おめでとう恵まれた人、そう青年に言うべきだったのではない。きっと中に明かりのついている教会の前に立ってポスターを見ていたのです。相当それは勇気のいることだったと思います。私だったらどうするか。初めての教会ちょっと礼拝行ってみよう、あるいはクリスマス行く教会がなかったら教会を探して行ってみようかと思いますが、しかしその玄関前に、中の明かりがついている玄関前に立ってじっと見るということは、私だったらきっとしないと思います。その前をゆっくり歩いてチラ見して、あとはネットで検索ですそうしないと中の人に捕まってということになりかねない。普通はそういう感覚でしょう。それでもどこかの教会の信者でもない方、教会のことをよく知ってらっしゃるのでもないその青年、そこに立たれていた、クリスマスの礼拝について関心を持たれていたというのはどうしてだったのでしょうか。そこを詮索するつもりは全く私はないですし、どんな理由であれ来てもらえるならば嬉しいことです。そしてその理由が、動機が何であるとしても、私はその青年を前にしたときに彼に告げるべきでした。 クリスマスおめでとう、あなたはすでに恵まれた人ですよと、そう挨拶をして、きっと戸惑うその青年に下弦そうな顔をされても、このガブリエルと同じようにひるまずに告げるのです。クリスマスの喜びの知らせを一足早くその人にお知らせする。もうあなたは恵まれた人、クリスマスおめでとうの人だよと。しかし昨日はそれをできませんでした。ですから今日こそ私は天使になりましょう。そして皆さんにおめでとうとご挨拶をして言うのです。神様の恵みをいただいたあなた方一人一人は、神の子を宿し、神の子の誕生する器とされているのですよと。皆さんも今日おめでとう、そう挨拶を交わして天使になられるのでありますから、この言葉を届けてほしいのです。今日出会われる人、家族に、道行く人に、このガブリエル、天使がマリアに告げた言葉はマリアだけに与えられたものではありません。教会はこのマリアの物語をクリスマスごとに繰り返し繰り返し聞き直しながら、このマリアこそ最初のキリスト者である、そう考えてきました。教会はマリアから始まった、そのようにさえ言い表してきました。このマリアの物語は私たちが教会で執り行う洗礼の神秘を教えてくれているというのです。洗礼によって私たちはキリストと結ばれて神の子とされると、そう教会で教えられてきました。マリアの物語に沿ってそのことを言い直すならば、私たちは洗礼によって神の子キリストを宿し、神の子として新たに誕生するのです。私たちは皆マリアのように神の子を宿して、神の子の誕生を自らのこととして体験するのです。この神秘は、しかし実際に子を宿し産むという経験をすることのない私とも男性には、本当のところ想像しきれないところがあるのかもしれません。女性ならばきっとこのことを直感的に分かる方も多いのではないでしょうか。神の子が自分のうちに宿ってくださり、時を経て神の子が誕生する、それはもしかするともう一人の自分が現れてくるような感覚なのかもしれないと私は想像いたします。私にも3人の子がおりますけれども、その子育てをする母親とともに父親になったつもりでおります。しかし父親としてその傍らにいて、母親と子供たちとの密着した関係を見てきました。母と子の関係はいつまでもへその緒がつながっているような関係にあるんだ。母親にとっては我が子は自分の一部であり続けるのではないか、今でもそう思います。神の子が宿ってくださり、神の子が新しく誕生するという時、そこで誕生するのは、このマリアの物語ではもちろん実際には幼子、緑子のイエスです。けれどもマリアはこの幼子イエスの出産誕生を通して、自らも古い自分から離れた新しい神の子として誕生させられるものであるということを経験させられたのではないでしょうか。私たちもそのようにして神の子を宿し、自ら神の子として古い自分ではなくて新しい人として生まれるということを経験することができるのです。洗礼の営みを通して 私たちはそう教えられているのです。天使ガブリエルはマリアに向かっておめでとうそう挨拶を告げたとき、その恵まれた一人の人に告げました。主があなたと共におられる。私たちの中に神の子が宿るのは神から与えられる恵み以外の何物でもありません。人としての子、人間としての子供が与えられるということであっても、この現代の医学が発達した時代にあっても、子供が与えられるというのはなお授かるもの、自分の手で作り上げるものではなく授かるもの、与えられるものというのが実感でしょう。神の子の場合はなおさらです。神の子が宿るのは、私たちがその準備ができているからでも、何か資格があるからでもない。私たちが何者であれ、神様がお与えくださる恵み、それが私たちのうちに宿る神の子です。私たちがその神の子となるのは、知識を十分に得てからでも、祈り深くなってからでもない。神様がその時を備えてくださり、定めてくださる、その時が与えられるからです。ただ神様、私たちと共にいてくださろうとして、そのことをなしてくださるのです。神様は私たちと共にいてくださることを願ってくださって、その御心を実現なさるために、恵みとして私たちのうちに神の子をお送りくださった、御子キリストをお送りくださった、この世界、私たちの間に、私たち一人一人の中に。マリアは言いました。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。神様がお与えくださるというお話なのです。このようにしか答えようがないではありませんか。あなたにも私にも、どの人にも、すでに信仰に入った者にも、そうでない者にも、神様がお与えくださるというのです。そうであれば、私たちもただマリアのように小さくうなずいて、神の恵みのうちに身を置くしか他に道はないのであります。祈りましょう。天の父、御子のご降誕を祝う喜びの季節へと私どもは導かれてまいりました。祝いの礼拝へと多くのものをお集めくださり、この喜びを多くの友と分かち合わせていただいております。主よ、今私どものうちにお宿りくださっている御子を、私どものうちに確かに覚えるものとならせてください。私どもまた御子に結ばれたものとして、新たな命を与えられ、新しい神の子として生かされていることを覚えさせてくださいますように。私どもの思いでなく、私どもの力でもなく、私どものいかなる営みでもなく、ただ主がそのことを望んでくださり、私どものうちに御子を宿らせてくださいますから、私どももただ小さくうなずき、御子と結ばれた神の子として新たに生まれさせていただけますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。